今日ですね、こうして皆様と共に街道またネットを介して礼拝集えましたことを感謝いたします。街道前方のろうそくアドベントクランツも3本目に火が灯りました。今はイエス様の誕生を待ち望むアドベントという期間です。来週の日曜日は4本目、そして、イブの夜には5本目が灯りイエス様の誕生を祝います。その3本目のろうそくの灯った3週目の礼拝、今日は昨年に続け、福岡女学院中高ハンドベルクワイアの皆様がですね、お越しくださいまして一緒に礼拝ができますことを感謝いたします。演奏が楽しみではあるんですが、まずはですね、お話を少しさせていただきます。今日この音楽の礼拝ということですので、音楽にちなみまして、ルカによる福音書1章47から55節、マリアが歌った賛歌と呼ばれますマグニフィカートの箇所を選びました。この箇所は、聖霊によって身ごもったと知らされたマリアが神様を賛美して歌った歌だと言われております。歌とか詩はですね、それぞれ、作るに際して特有の技法があります。例えば日本ではですね、俳句とか短歌なんかは、五七五とか五七五七七といった特有のリズムがあります。そのリズムの中で、歌が読まれていきますと非常に日本人にはしっくりくる、そのようなものです。また歌詞の中にもですね、詩の中にも技術はありまして、分かりやすいところで言いますと、流行りのですねヒップホップなんかを聞きますとインを踏むなんていう言葉があります。例えばその言葉の中でですねあいうえおの母音の響きに合わせて同じ母音の響きで違う言葉を表現するなんていうのがあるわけですね。で例えばここに志っていう言葉を用意しました。志、母音だけ取りますとおあいなんですね。でこのおあいで別の言葉を入れますと、例えば男なきっていうのは同じくおあいなんですね。でこういう韻を踏むという技術がありますし、また異句で同音といいますか、同じ響きなんだけれども違う意味の言葉を重ねながら、リリックを作るなんていうのがあります。これも一つ準備しましたが、例えば機械導入の機械をつかむという言葉、私たち漢字を見ますと最初の機械っていうのがマシンの機械であって、機械をつかむ2つ目の機械がチャンスであるっていうことがわかる。意味は違うんだけれどどちらも機械という響きを持っている。こういういろいろ言葉遊びのようなですね、ものを使いながら、歌詞を組み上げていくと非常に高い技術として評価をされる。私ね好きなんですが、歌手のクリーピーナッツの R 指定さんなんていうのは ものすごく上手にこういう韻を踏んでおります。このようにですね、その詩とか歌には特有のリズムとかテクニックというのがありまして、実はユダヤの詩にも同じようなテクニックは存在をしております。例えばリズムであったり韻を踏むなんていうのは国が変わってもユダヤの中でも当然あるものです。しかしこれが日本語に翻訳されてしまった途端にリズムも韻もわからなくなります。じゃあユダヤの詩を理解しようとした時に全くわからないかといえば、実はわかる部分もありまして、それが対句とか平行法と呼ばれる技術があります。皆様にお配りしておりますこの集法のですね、一面のところに少し、表記をいたしました。対句っていうのは、その対になる句という意味ですから、前の言葉に対して対照的になる内容を指すんですね。で平行っていうのは同じ意味を違う言葉に置き換えてみたり、また同じような流れを繰り返すみたいなのが平行法と呼ばれる技術です。で実際にそれらの技術を持ってこのマリアの賛歌マグニフィカートを読みますと、実は非常に巧みにこの歌が歌われていることが見えてきます。 で例えば今日のお話に関係するところだけで言いますと、51節では主はその腕で力を振るい思い上がる者を打ち散らすというふうに書いてある。神様が虐げられていた民を助けるということ、そして傲慢な人々を叱責するということが書かれるんですが、これが一つのパターンになりまして、続く52節53節では、まず52節権力ある者をその座から引き下ろし、そして身分の低い者を高く上げるという追句が成立している。同じく53節では飢えた人を良いもので満たし止める者を空腹のまま追い返すという、これも追句になっている。こうやってこう詩の中でですね、パターンを繰り返すような描き方をしながら、このマグニフィカートマリアの賛歌は描かれていきます。また同じようにですね、歌の場合、歌謡曲なんかの場合には1番2番みたいなですね、塊まとまりがありますが、詩の場合には1連2連というまとまりがあって、このマグニフィカートも47から50節が1連目、51から55節目が2連目になっておりまして、その塊ごとに対比をしますと、いくつか似ている言葉が出てくるんですね。例えば50節ではよよという未来に向かって語られていく単語があれば、55節ではとこしえっていう言葉が書かれている。どちらも未来を指す言葉ですが、そうやってこう1連目と2連目がどこかこう対比するような、並べられるような、そういう形でこの詩はずっと組まれているわけです。小難しい話をしましたが、大体の部分は忘れていただいても結構です。ただ、言いたいことは何かと言いますと、実はこのマグニフィカートは非常にユダヤの伝統的で気持ちの良い、心地の良い流れで詩がずっと語られているっていうことなんです。しかしそんな心地の良い詩の中で、実は一点だけ異質な部分がある。それが55節なんです。先ほどまで見てきたように、51から53節では神様が虐げられてきた民を守り、そして一方で虐げてきた、おごり高ぶっていた者たちに対して神が非常に強い叱責をするというパターンでずっと読まれてきて、直前54節見ますと、そのしもべイスラエルを受け入れ憐れみをお忘れにならないって言っているのであれば、当然パターンとして55節では神は悪い人々をケチョンケチョンにやっつけちゃうんだもんねっていう報復とか復讐が歌われるのが当然の流れのはずなんです。それが一番心地の良い流れのはずなんです。しかしそのような流れを全部断ち切るようにして、マリアは55節にてこう言っている。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに、先ほどのヨヨとトコシエのこの平行があるように、ある程度の流れはちゃんと守りながら、しかしこの最後の最後、マリアは復讐ではなく神の愛、憐れみを歌って自らの歌を締めくくった。パターンを壊してまで神の憐れみを歌った。実はこここそがこのマリアの賛歌の最大の特徴だと言われます。マリアはどうして心地よい流れのはずだったのに復讐を歌わずに神の愛、憐れみを歌うのか、そこにはマリアが思い描いた希望が見えてきます。端的に言うならば、逆転ではなく共に生きる共生の世界を彼女は夢見たんです。考えてみますとね、51から53節では虐げられてきたものが高く上げられる、虐げてきたものが低くされる、そこにもし完全なる逆転が生じてしまったとしたら、何が生じるでしょう、何が起こるでしょう。その時にはそれまで虐げられてきた人々が怒り、また敵意の中でそれまでの支配者たちへの報復を始めていくでしょう、復讐を始めていくでしょう。それは支配者が変わるだけであって事態は変わらないんです。力による 圧迫という構造は変わらないんです。しかしマリアが55節で歌ったように、おごり高ぶっていたものが引きずり下ろされる、同時に低いものが顧みられていく、そこに逆転ではなくフラットな対等な関係が生まれてきたとしたら、しかもそこに55節でマリアが歌ったような憐れみや愛が歌われていくとしたら、そこに何が生じるんだろうか。そこではかつての対立を乗り越え、一緒に生きていこう、私たちは神の愛によって神の憐れみによって一緒に生かされているんだ、そうやって喜び共に生きようとする世界が始まっていく。マリアが夢見たのはまさにそのような皆が共に生きていくっていう希望だった。彼女はその希望を歌わんがために、ユダヤの死の技法を全て最後の最後でぶち壊しにしながら、しかし彼女は神の憐れみを歌うんです。なぜマリアはそれほどまでに神による平和を夢見たのか。それは先週お読みしましたが、ルカによる福音書1章26から38節にも出てきたし、また今日の箇所の中でも48節に書かれている一つのキーワードがヒントになる。47、48節をお読みしますが、マリアはこう歌った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。共通する言葉は主のはしためという言葉。細かい話は先週のねお話 YouTube で流してますから聞いていただければありがたいんですが、当時の社会では女性子供は社会的に非常に弱い立場にあった。女性や子供たちは自分の事柄なのに自分の未来に対しての決定権が与えられていない、そういう時代だった。そんな時代の中でマリアは自分がちっぽけな存在だということにある種怯え、またある種翻弄されていた。しかしそのマリアは自分が社会の中で弱い存在に過ぎない、しかし私は主のはしため、神様によって目が留められ、神様によって愛され、神様によって祝福され、神様によって導かれていく、そんな自分にされているんだっていう、その気づき、その確信を持って彼女は喜びに打ち震えた。私は他ならぬ神様によってちゃんと目が留められている、祝福されている、命が与えられている、そんな私なんだ。その喜びが彼女に対してもはや復讐ではなく、もはや報復ではなく、神の愛によって共に生きる、そんな世界を思い描かせていくんです。神様によって目が留められている、覚えられている、それはとっても嬉しいことなんです。私たちもですね、このマリアの喜びを若干でも理解したいなと思う。覚えられているっていうことは嬉しいことですよね。今年クリスマス関連の本を読んでいる中で一つのエピソードを見つけました。アフリカで働いていた宣教師、布教のためにですね、キリスト教をお伝えするためにですね、またいろんな生活困窮の方々を支援するために、教会の団体が牧師たちを送るっていうことがありまして、それ宣教師と呼ばれるんですけれども、アフリカに使わされた宣教師の夫婦がそこで出会った一人の少年からプレゼントをもらうっていう話なんです。ある日一人の少年が宣教師夫婦のところに行って、これクリスマスプレゼントだよって言って、一つの大変珍しく美しい貝殻を手渡した。その貝殻をもらった宣教師夫婦は、この貝殻を得るには彼が住んでいる集落からは山を越えかなりの距離を歩かねば行き着かない海岸にしかないっていうことに気づきましてね、だからそれだけの距離を往復してプレゼントしてくれたんだということに感動し、ありがとうって伝えた。そうしますとこの少年は、すぐこう言ったそうです。あのね、歩いたこともプレゼントの一部なんだって。貝殻を拾ってきてプレゼントする、それは金銭的価値から言うならば 金銭的にどれだけの代償を払ったかって言ったらゼロかもしれない。しかしそのプレゼントを送りたい、そのためにその貝殻を得るために長い距離を歩いていく、その歩いている期間もちろん大変というのはあろうが、でもその大変さを超えてこの人のために何かをしたいっていうその気持ちこそが実は大きなプレゼントなんだ。私も自分の経験上すごくわかるんです。自分の誕生日は5月ですが、この時期になりますと子供たちからお父さん誕生日プレゼント何がいいってこう言われるんですね。長いこと、まあ今長男は中学2年生になりますが、彼らが幼い頃何が欲しいって言われたらいつも絵を描いてって言ってました。幼い頃は素直に描いてくれましたが、最近はいやそんなもんじゃなくてって言うんですね。おそらく彼らからすれば絵なんてお金のかからないものじゃないかって思うかもしれない。しかし親からすればそれはプライスレスなんです。お金がかかっているかかかっていないかではなく、私のことを思って描いてくれた世界で唯一の絵が何よりも嬉しいんですよ。私はこんなに思われているっていうことがその絵を通して伝わってくるから嬉しいわけですよ。男の子が送った美しい貝殻も同じ。金銭的価値ではなく、込められた思いにこそ意味がある。マリアが感じた喜びも同じです。社会の中で私はちっぽけな存在に過ぎないと言われている。しかし、神様はその私にちゃんと目を留め、私を祝福し、御業のために用いてくださる。私を通して救い主が与えられる新しい世界が始まっていく。その世界とは復讐ではなく敵意ではなく、皆が神の愛の中で共に生きていく世界。マリアはそんな喜びと希望に打ち震えながらこの賛歌を歌ったのでした。マリアが伝えてくれたこの賛歌は私たちにも同じように響いてきます。社会の中で私たちもいろんな課題を抱え、困難を抱え、なんで私がこんな目にって思うことも多々ある。しかし、その私たちに対してマリアが告げているのは、目を止めてごらん。神様はちゃんと今あなたに目を向け、手を差し伸べ、あなたを祝福し、愛し、整え、導こうとしておられるよ。救い主はあなたの傍らに生まれるんだよ。神が与えてくださったその救い主イエス・キリストの誕生は、私たちがちゃんと神に愛されているんだとの証です。だから今年も私たちはクリスマスを喜び祝い、またワクワクしながら待っています。今日その3週目の礼拝、皆様と共に守れまして感謝です。どうぞ今日から始まる新たな一週の中で、ちゃんと神様が私に目を留めてくださってるんだ、そのことを思い起こしながら一周を始めていただければと願っております。これ以上長く話すと不遂ですので、お話これぐらいにして、お祈りをいたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝私たちはマリアの賛歌マグニフィカートを読みました。マリアは復讐ではなく皆が共に喜び生きる、そんな世界を夢見ました。それは他ならぬ神様が自分にもちゃんと目を留めてくださっている、祝福し御業に加え新たな世界の始まりを期待させてくださった、そんな喜びからでした。神様、私たちはイエス様誕生に新たな世界、皆が共に平和に生きる世界を夢見ます。未だ世界では敵意や疑心、対立や支配がはびこり、多くの人が頭を抱え、また血を流し、亡くなる人も出ております。しかし神様、人間は戦い合うのではなく、共に生きる世界だって実現できるはずです。私たちにそんな思いを与え、希望を湧き起こらせ、平和を実現させるべく、あなたが与えてくださる救い主イエス様を私たちは心待ちにします。どうぞ、今年のクリスマス、世界が一歩でも平和に近づいていくことができますように。またどうぞ私たちが一歩でもあなたの御業を喜び期待し信じて生きる、そんな人生へと近づけますように。私たちに与えられた救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。